皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマはすぐ風邪をひく子、丈夫な子です。お話を伺うのは村上子どもクリニック院長の村上ゆかり先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはその生後しばらくは免疫があるために風邪をひきにくいと言われていますけれども、1歳前後ぐらいになると少しずつ皆さん風邪をひくようになりますよね、
はい。
でその免疫の有無はともかく、なんかそこから急にやったら風邪をひくこと、なんか割と風邪ひかないで全然熱出さずにもう1歳2歳いっちゃいましたっていうこと、差が大きいんですけれども、
はい、
この個人差っていうのはどういうことなんでしょうか。
一番はやはりこう環境の影響があるかなと思うんですが、1人目のお子さんよりは多分2人目、うん、3人目のお子さんの方がお兄ちゃまお姉ちゃまがいろいろ風邪を家に持ち込んでくるので、
うん
うん、もう早くからお風邪をひいたり、うん、あるいは早くに集団に入ってるお子さんはもう、こうまあ、バイ菌の巣の中に入ってるようなもんですから、子どもの中って、うん、やっぱりいろんなお風邪を早くからもらって、まあ、治らないうちにまた次の風邪をひいてっていうことで、次々にお風邪をひき、まあ、ちょっと抵抗力が立ち直る前にまた風邪をひくので長引いてしまったり、あるいは、月にそうね1回2回で住んでるだったらまだいいかもしれないし、もう毎週お熱を出してるお子さんもいらっしゃいますので、そういう環境の影響がまずは一番大きいのかなと思いますけれども、
はい。で環境プラス多分うちの子供の場合は風邪を拾いやすいっていう印象があったんですよね、家に病気を持ち込む人も少ないような環境の中で、なのに引いていたっていうのがあるんですけども、それはやっぱりその子の体質みたいなものも多少関わってくるんでしょうか。
多少やっぱりその免疫とかその風邪のこう受け皿がやっぱりこうもらいやすい人と、もらいにくい人とで、よく見てると毎年インフルエンザになってる人と、全然ねインフルエンザにならない人とっていらっしゃるので、
そうですよね、
少しその受け皿的なものでは体質っていうのはあると思いますね。
はい、わかりました。ちなみにうちの娘はそのうち全く風邪をひかなくなる日が来るんですけれども、
すごいですね、
はい、そういうふうに、ね、はい、育つんだってことは後から知ったということなんですが、
はい、
今おっしゃってましたが保育園や幼稚園などですね、
はい、
こう集団生活に入ってすぐこうまたもらうっていうのは今あるとおっしゃってましたけども、
はい、
このトンネルっていうのは、
はい、
抜けられますよね。
そうですね、集団の中に入った年齢によるので0歳から保育園に行ってるお子さんだと3歳ぐらいには抜けていますし、幼稚園で集団の中入りましたっていうと小学校に入る頃には抜けていると思いますね。
うちはその講師の方ですね
です
幼稚園入る頃に、はい、まあ、まだひどかったですけども、年長さんぐらいになったらなんか気づいたら病気がずいぶん減っていたっていう、感じですね、
はい。
でもその3年間っていうのがすごく長いんですよね、お母さんにとってはね、で同じ風邪でもですね、結構割と1日で熱が下がっちゃったっていう丈夫なお子さんはすごく羨ましかったんですが、うちなどはすぐに長引いてこじらせて、割と肺炎になって入院したこともあるし、結構いろいろあったんですね、で、その個人差もあると思うんですが、うちみたいにこう結構重くなるようなタイプの子の場合は特に病院との付き合い方、ポイントがあると思うんですが、どんなところでしょうか。
そうですね、やっぱりそのお子さんお子さんによって、やっぱり早めにお薬をもらっておいてひどく、しないようにうまくその、こういう状態が出たらこの薬を使いなさいというようなこう指示を、もらって、ひどくしないようにしなきゃいけないお子さんもいますし、なぜか薬もなくても、本当になんか一瞬バッと熱が出て、その熱とともにもうなんか風邪はどっか行っちゃったみたいな感じで、そんなにお薬もなくても復活されるお子さんもいらっしゃるので、その辺はやはり飲んでればひどくなりませんとも言えませんので、その子のやっぱり病気の経過をよく知って ていらっしゃるかかりつけの先生に、うんうんうん、あのタイミングよくちょっとどういうふうにお薬を使うとか、まあ、ひどくなる前にあの早めにどういう手を打てばいいのかっていうことはよくこう話を聞いておくと、まあ、お母様も安心なのかなとは思いますね。
そうですね、はい、まあこういう時にはまずこれを飲ませていいよとかね、はい、
うん、
言ってくれる先生に出会うのも大事ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、わかりました。で、割とこう弱めのお子さんだとですね、
はい、
こうちょっと丈夫にしたいとお母さん思うので、はい、免疫力を高めようかなと思う方が多いと思うんですけども、
はいはい、
具体的にはその乳幼児期にどんなことをしていけばいいんでしょうか。
そうですね、何を食べればとか、うん、どうすればこの薬を飲めばっていうことではないので、うんうん、やはり基礎体力とか、
はい、
あるいはその規則正しい生活とかその偏りのない、うんうん、まあ、食習慣とかってなってくると思うんですが、うんうん、やはり夏場には、うんうん、まあ、汗もかいて外で元気に遊んで、
はい、
うん、まあ、夜は早く寝て早く起きてたっぷり食べてっていうような、うんうん、基本的なことが大切なんだと思いますけれどもね。
う
ん、
そうですね、
はい、
どうもやっぱりこう生活習慣が特に幼児期は乱れがちなんですよね、はい、
そうですね、
お母さんたちに合わせて夜遅くまでなんとなく起きちゃったりとか、はい、
うん、
お寝坊しちゃってっていうこともあるし、はい、
うん、
食生活ももしかしたらちょっと簡単なねファストフードばかりになりがちの日もあるかもしれませんね、はい、ちょっとドキッとしましたが、
はい、
あと鍛えようと思ってあえてこうスイミングなんかにも行く人もいると思うんですけれども、
はい、
日々意識的にこう外で遊ぶだけでも違いますか。
そうですね、なかなか今やはり外でね、
うん、
子供だけで遊ぶっていうのも場所とか環境も難しいとは思うので ね、そういうことが無理であればそういうスポーツセンターみたいなのを利用する必要もあるのかもしれないんですが、
うん、
やはり、まあ、天気のいい日は、
うん、
公園に行って、
うん
うん、もう本当にそれだけでそこでも走り回ってるだけでも、
うんうん、
だいぶこう体力ついてくると思いますので。
そうですね、
はい、
そして体力って1日でつかないですからね。
そうですね、
年単位でついてきますから、
はい、
はいはい、毎日コツコツちょっとずつっていうことですね。はい、わ、はいはい、かりました。で、もう一つ、
はい、
病気ばかりしているこのお悩みとして、
はい、
予防接種が進まないんですよね、
はい
はい、すぐ熱を出してしまっているとか、
はい、
何かこう心配でついうちに行けないっていうこともあるんですが、はい、どうしたらいいでしょうか。
まずは、まあ、今たくさん注射をこう赤ちゃん打つものが数が増えてきているんですが、
うん、
まあ、それはやはり感染を受けないっていう意味での、うん、注射ですので、まず病気にならないやっぱりこう打てるものって2ヶ月からありますので、うん、まあ、早めにどんどん、
うん
うん、予防できるものを打ってしまうということと、
はい、
あとはやはり大きい お子さんになってきたら今度はかかりつけの先生に、まあ、その子の状態、まあ、このぐらいの程度だったらこの子はこれ以上ひどくなることはいつもないからということで、はい、ちょっとの咳やちょっとの鼻や、うん、ちょっとお腹緩いけどぐらいでしたら、うん、お注射していただけると思いますので、
うん、
よくその子の体調を分かってる、うん、先生に、うん、まあ、この程度だったらやっちゃいましょうということで、うんうんうんうん、なかなか完璧な状態まで待たないで、
うんうん、
できる時に打ってもらうっていうのも一つだと思いますね。
素人判断というかお母さんだと、
うん、
ちょっと鼻がずっと出てるし、はい、このまま打っちゃってね、うん、何かあったらとかと思いますけど、
うんうん、や
っぱりドクターのそこは専門家としての判断と合わせることですよね。
はい、
そして何よりもやはり日頃からコミュニケーションできているお医者様に見てもらうことが大事ということですね。
はい、
ぜひぜひかかりつけのお医者様をまずは見つけていただきたいと思います。はい、それから、これはお母さんの気持ちの問題なんですけれども、
はい、
病気ばかりしている時期長く続くのかなって思ってるお母さん多いと思うんですが、
はい、
改めて どれくらい我慢したらいいものなんでしょうか。
まずはそうですね、病気し始めると1回かかると抵抗力っていうのがやっぱり2週間ぐらいこうと落ちてしまいますので、その復活するまでの間にまた次の病気かかっちゃうとやはり月に1回2回毎週なんか熱が出ててってこう続くように思われるんですが、まあ、一個一個病気はかかって抗体がついて、
うん、
免疫がついて病、うん、 丈夫になっていきますので、はい、まあ、その、まあ、どのぐらいと言われると、まあ、1年2年はちょっとあの続く場合もありますし、
はい、
うん、まあ、1、2ヶ月でもうなんだかすっかり回復してっていうあのお子さんもいらっしゃいます。
個人差ですよね。
そうですね、うん、
でも、まあ、2年ぐらいとか、
そうですね、
もしかしたらさっきおっしゃってたけど、はい、その幼稚園に入ったら小学校上がる頃には、はい、あら丈夫になったわとか、
うん、ちょっとね、あの何年って言われちゃうとお母さんたちはちょっとあの先が長いと、うん、思うと思うんですけれども、あの大体そうですね、あの人間生きてる間に200個ぐらいのこうウイルス感染を受けるようなんですが、
そんなですか。
そうですね、その半分以上はもうその乳幼児期に かかるわけですから、まあ、それが早くその0歳の時に来るのか、
うん
うん、まあ、幼稚園入ってから来るのか、
ね、
運が悪いと小学校入ってからなんか、ね、うん、いろいろ風邪をひいたりっていうお子さんも、うんうん、いらっしゃると思うんですが、まあ、
人生の半分を幼児期にかかっちゃうんですか。
そうですね、
それは衝撃ですね。
そうですね、
それでしかもその症状が出やすいことをするって、うんうんうん、と通り抜けちゃうこと、
うん、
それは個人差があるの で、
そうです、ね、
100個まともに全部受け止めてたら結構大変だってことをまず覚えておいて、
ね、
大変をあの基本にしとくと楽かもしれません ね、
はい、 で、 すね、
はい、でも働いてるお母さんは結構大変だと思うんですけれども、
はい、
これ働き方なんかも変えなきゃいけないとか、はい、預け先なんかも検討した方がいいですよね。
もう保育園に預けて、うん、なんかフルで働こうってお金たち張り切っちゃうんですが、うん、まずそれは無理ですので、
うんうん、
やはり集団中入るということは、うん、感染を受けて熱を出したりお風邪をひいたり、
うん、
中の調子が悪かったりっていうのはもちろん絶対起きますので、
はい、
まあ、そういうことが起きても、
うんうん、
まあ、変更が効くような余裕を持ったスケジュールでちょっとお母さんたちも、うん、お仕事出られてほしいですし、
そうですね、こう復帰する、はい、復帰して 100% で働けないってことですよね。そこはやはり子どもの体のことですからね、
はい、
職場ともよく相談できるような関係性があると理想なんですけどもね、はい、
そうですね、
はい、まあ、あと病児保育っていうのも今少しずつ出ていますよね、
はい、
こういったものも時には利用ということもいいんでしょうか。
は
い、
まあ、一番はね、お子さんがやはりママがいなくて、うん、もう飲めない食べれない、
うん、
寝れないっていうのはやはりかわいそうなので、
うん、
うん、体調が悪いのに病児保育預ければっていうのはそれは、まあ、おすすめはできませんけれども、だいぶ回復してきて、
うんうん、
あとちょっともう自立してミルクも飲める、ご飯も食べれる、
うんうん、
あともうちょっとっていうような場合には、
うん、
ね、1日2日、まあ、予備で、まあ、病児保育を利用するっていうのも、うん、まあ、準備はしとくとお母様も余裕を持って少し ね生活できるのかなと思いますけどね。
仕事を3日休むのか5日休むのかっていう違いだったりしますよ ね、
う
ん
う
ん、
ね、
1日目2日目もずっと病児保育ってのはなかなか子供にとってもね、うんうん、しんどいですね。そこはちょっとまあ考えられる範囲でね、
はい、はい、
検討していただければと思います、
はい、
で、まあ、今日はそんなちょっと病気について伺ってきましたが、最後にその、はい、まあ、今結構病気ばっかりしててへこんでるわっていうママに、
はい、
先生から何か励ましの言葉があればと思うんですが、
はい、もうそういうお母様は一人ではなくて、
うん、
ね、診察をしているともう本当にうちの子は毎週週末になると熱が出て、
うん、
まあ、週明けお休みしなければとか、
うん
うん、あるいはなんか親思いで土日で熱を出して回復して、うんうん、なんとか、
ね、
復活していってますっていうようなお母様もいらっしゃるんですけれども、うん、病気はやはりかかるものですし、
はい、
かかってで抗体がついて、
うん、
一個ずつこうクリアして丈夫にはなっていくので、
うんうん、
うちの子だけではなくって、うん、まあ、程度はありますけど、みんな子どもたちは、まあ、そういう道を経て、
うんうん、
健康になっていくので、
はい、
まあ、あんまり心配しすぎず、
はい、
うん、あとはアドバイスをしっかりもらえる、
はい、
そうですね、かかりつけの先生とかがいらっしゃると安心して日々過ごせるのではないかなと思いますが。
そうですね、
はい、
分かりました。ぜひ今のお言葉を参考に、ちょっとへこんだらまた思い出していただいて、ね、
はい、
頑張っていただければと思います、
はい、
今日は村上ゆかり先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。